ヨハネの黙示録の15章を読みました。ここからまた新たな幻を私たちは見ることになります。15章16章と続きます。15章の一節を見ますとこうあります。私はまた天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。七人の天使が最後の七つの災いを携えていた。これらの災いで神の怒りがその極みに達するのである。まあ、この幻は、まあ、今まで七つの封印とか、あるいは七つのラッパー、またここで七つの災いと登場しましたが、これは七つの鉢であります。七つの鉢、七つのラッパと、これは、まあ、対になっています。七つのラッパ、七つのラッパも、ラッパが吹き鳴らされるたびに災いが告げられました。これが今度はまた七つの鉢が今度は注がれるたびに災いが起きます。こういう幻が続きます。だけどもラッパとこの鉢の違いは、ラッパは警告です。だからラッパが吹き出されて、それによって期待されているのは、そのラッパの警告を聞いて悔い改めることです。私たちが見ましたように、七つのラッパは黙示録の8章から始まったんですけれども、8章から11章までであります。8章の一節を見ますとこうありました。子羊が第七の封印を開いたとき、天は半時間ほど沈黙に包まれた。そして私は七人の天使が神の御前に立っているのを見た。彼らには七つのラッパが与えられた。そしてこうラッパがずっと吹き鳴らされていきまして、ずっとこのラッパが1、2、3、4、5、6と吹き鳴らされていくのでありますけれども、9章の13節、第6の天使がラッパを吹いた。とこうあります。しかし、このラッパ、吹き鳴らされて、その災いがもたらされるのでありますけれども、20節、これらの災いにあっても殺されずに残った人間は、自分の手で作ったものについて悔い改めず、なおも悪霊どもや、金、銀、銅、石、木、それぞれで作った偶像を礼拝することをやめなかった。このような偶像は見ることも聞くことも歩くこともできないものである。また彼らは人を殺すことまじない、みだらな行い、盗みを悔い改めなかった。こうあるんですね。だから悔い改めが期待されています。神様がその裁きを、最後の裁きをなすのではなくて、そこに至る警告のような災いを下すわけですね。だけどもそれによって人々は悔い改めない、まあ、悔い改めが期待されているんだけども悔い改めない。子羊の書に名を記されている者たちはそのような災いを通して悔い改めていくわけです。だから世の終わりに向かってそのような災いがこう起きるんだけれども、その災いによってそのラッパの音を聞いて、これは警告ですね。悔い改める者たちがおり、悔い改めない者たちに悔い改めが期待されています。子羊の書に名を書き記された死を信ずる者たちはそれを通して悔い改めていくわけです。悔い改めを通してますます子羊の名に、その書に名が記された者にふさわしくされていくわけです。悔い改め、これが七つのラッパでした。しかし今度の七つの鉢はそのような警告ではありません。ただ怒りがこう注がれる、悔い改めない者たちに対して怒りが注がれる。しかしその一方で 神様の恵みによって強められて、まあ、今日の箇所で出てくるのは獣の名、またその数字に打ち勝った者たちは神様を褒めたたえます。前後しますけれども、ラッパの時もそうです。ラッパがずっと吹き鳴らされていって、警告を与えられるけれども悔い改めない、あくまで悔い改めない者たちがいる一方で、11章の15節を見ると、さて第7の天使がラッパを吹いた、すると天に様々な大声があって、こう言った、この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった、主はいよいよ限りなく統治される。神の御前で座についていた24人の長老はひれ伏して神を礼拝し、こう言った、今おられかつておられた方、全能者である神主を感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報いを与えになり、死を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。天には神様への賛美が響きます。今度は鉢が注がれる、鉢の中に盛られた神様の怒りが注がれて裁きがなされていくんですけれども、この中で今度はこの地上において勝利した者たちが神様を賛美します。その光景を見るわけです。これが15章です。よろしいでしょうか。15章に戻ります。15章の一節。私はまた天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。7人の天使が最後の7つの災いを携えていた。これらの災いで神の怒りがその極みに達するのである。そしてこの神様の怒りが極みに達するのでありますけれども、この印を見た、大きな驚くべき印を見たとあるんですが、これはですね、恐ろしい印というよりは偉大な印、偉大な印、本当に心を、これを見た人が心から恐れつつもその偉大さに心震えるような印ということです。こういう印を見たというんですね。でまたもう少し注意してみてください。天にとあります。天、天にその目を向けていなければ見えません。天に引き上げられてそこに見ているから、ヨハネはこの印を見ている。またこのことを告げられた教会のことを考えてみてもそうですね。その心が天になければ、自分たちの富のあるところに私たちの心もあるというようにですね、私たちの心が天に向けられていなければ、天にこのような印があると聞いてもですね、どうでもよいことです。こういう印を見たというわけです。でも天に、霊に満たされて天に引き上げられて、神様を礼拝しながらこの幻を見ているこのヨハネにとっては、本当に心打ち震えるような幻なんですね。印なんです。そしてまたこれを聞く教会にとっても、その教会が本当に神様に目を上げて、その富のあるところに心もあるというように、自分たちの富はこの地上ではない、富は地上に積むものではない、また誉れは地上に蓄えるものではない、人々からの誉れを受けてこの地上で誉れを受けるか誉れを受けないかが私たちの価値や名誉を決めるわけではない、本当に天に誉れを求めるもの、こういう者たちにとってはヨハネと同様に心打ち震えるような印、幻見ることになります。じゃあどういう印だったのかですね。それは災いの印ですから、それ自体としては今まで見てきた印がそうであるようにですね、恐ろしいものです。そのようなことが起きないことがいいと、ただ信仰もなしに神様のことも考えないで、そのことだけに心を向けるなら、こんなこと起きない方がいいと思うような印ですね。今まで見てきたものもそうでした。 でもこの災いが、神の怒りが極みに達するこの災いが、でも同時に天に心を置く者、神様に心を向ける者にとっては心打ち震えるようなものだということです。まあそういう意味で不思議な印なわけですね。地上の生活、神様のことから心をそらしてですね、とにかく神様ではない、あるいは天でもない、この地上だ、とにかく今だ、これが全てだ、あるいはここでずっといつまでも生き続けるかのようにしかことを考えないとするならば、このような印は本当に何の意味も持たないものでしょうけれども、でもこう続きます。私はまた火が混じったガラスの海のようなものを見た。さらに獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちを見た。彼らは神の盾元を手にしてこのガラスの海の岸に立っていた。ここもですね、よく味わうと本当に味わい深いんですね。海というのは不安定なものを表します。聖書の中では。海というのはいつでも定まらないものです。そして海というのは一体この底に何が潜んでいるかわからないものです。この海の中を漂う船、本当に不安、恐れの中で漂い進むものですね。でもここに主に逆らう者のつけいる隙がある。私たちは12章で12章13章で天に居場所がなくなって地上に投げ落とされた竜のことを見てまいりました。サタン、天に居場所がなくなってその戦いに敗れて地に落とされた竜のことを見てきました。その竜がですね、13章の一節を見るとこうあります。私はまた一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。この海の中から登ってくるんですね。海の中に何が潜んでいるかわかりません。でもこの海の中からこの竜が登ってきます。でもしかし今15章の幻に登場する獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちはガラスの海のようなもの、そのガラスの海のようなものの岸に立っています。で、彼らにはこうよく見えるというわけです。恐ろしいものではない。何が起きるかこう分からなくてですね、混沌としていて、それが波立つ様、それに対して不安を抱いてですね、一体これからどうなるか。まあ実際そうですね、これは災いが生じてくるこの神様の摂理、全てをご支配なさっている神様のもとでこの七つの災いも生じてくるわけですから、その中でその神様の御心がわからないというところにこの竜の付け入る隙もあるわけです。だけども獣に勝ち、その像に勝ち、その名の数字に勝った者たちにとっては、それは何があるかわからないような混沌とした海のありさまではなくて、ガラスの海のようなもの、透き通ったものだというわけです。それを通して見えるというわけです。何が見えるか。神様が見えるということ。神様の栄光が見えるということ。神様の御心が見えるということ。ここに彼らは立っているということです。同じことに直面しています。確かに同じものに直面しています。だけども獣に勝ち、またその像に勝ち、その名の数字に勝った者たちは決してその海のありさまを見て不安に駆られ続けたり恐れ続けたりしません。そこで見ます。見るべきものを透き通ったその海を通して見ます。 獣に勝ち、その像に勝ち、その名の数字に勝ったとありましたが、確認のために13章のところを読んでみましょう。こういう獣です。先の幻の中で私たちは見たんですね。私はまた13章の11節、私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た2本の角があって、竜のように物を言っていた。この獣は先の獣が持っていた全ての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。そして大きな印を行って、人々の前で天から地上へ火を降らせた。さらに先の獣の前で行うことを許された印によって、地上に住む人々を惑わせ、また剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を作るように、地上に住む人に命じた。第二の獣は獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせた。また小さな者にも大きな者にも富める者にも貧しい者にも自由な身分の者にも奴隷にも全ての者にその右手か額に刻印を押させた。そこでこの刻印のある者でなければ物を買うことも売ることもできないようになった。この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。これに勝ったということです。人間、獣に用いられています。竜、獣を用いています。そしてその獣の刻印がなければとても物を売ったり買ったりすることが難しいんですから、生きていくことが難しい。7つの災いが続いています。ただでさえ難しいのにさらに難しい。だけどもそのような獣と、また象と、数字に勝った。あくまで神様を信頼し、神様を讃え、神様に従う者たちだということです。そういう者たちがここにこう立ってるわけですね。見てるわけです。その者たちにとっては根本ではないんです。わ、その海のありさまのような姿ではないんです。七つの災いが、災いがあったとしてもその災いの中に神様の御心を常に見続けます。反対にそのような者たちは、すでに見た14章の一節においては、獣の名ではなくて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていた。こういう者たちだとあります。まあ、こういう者たちはこのガラスの海の岸に立っている。まあ、教会でありますね。教会。まあ、教会はそういうものです。これを考えるとですね、教会というのは自分が何者であるかを見失って自ら倒れていくものだということがわかるんじゃないかなと思います。またクリスチャンもそうですね。クリスチャンもいろいろなことがあります。だけども自分が何者であるのか、神様との関係の中でどういうものであるのかを見失って自ら倒れていきます。反対に神様にしっかりとつながっているならば、キリストにしっかりとつながっているならば、随分振り回されるかもしれないし、随分倒れるかもしれないけれども、ちゃんと全てのことを通してむしろ強められていきます。全部が役に立ちます。実際、種を植えて種が芽を出して成長するのもそうですね。温室のようなところで風も当たらない、雨も当たらない、とにかくもう心地よいことしかない。そういう中で木は強く成長します。反対に雨も吹きつける、いろいろな風も吹きつける、また日も照る、また雨も、本当にそのような環境の中で反対に根を強く張っていきます。 そういう姿であります。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌ったとあります。この神のしもべモーセの歌というのは、この手紙を読む人々にとって難しい意味合いではなかったと思います。モーセの歌といったらもうこれは、あの海を二つに分けて救い出された時に神様を讃えたあの歌だな、こうすぐ悟ることができたと思います。人ではない神様が、本当に自分たちはもうただ神様を待ち望むことしかできない、一方戸惑いながら恐れながらだったけれども、とにかく神様に望みを置いて待ち望んでいたら、海が開けて追ってくるファラオの軍隊を逃れてその海を渡り、そして追ってきたファラオの軍隊はその海に飲み込まれていった。神様の救いが何であるかをよく讃える歌です。また子羊の歌もそうです。誰も開くことができなかった巻物をキリストが開いた。しかもほぐられた子羊のようなお方が開いた。まさしく十字架のキリストが、ほぐられたんだけれどもなお立ち上がったお方が開かれた。この歌ですね。どちらも私たちによらず、ただ神様によって救いがもたらされた歌です。この歌をこう歌ったとあります。全能者である神主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しくまた真実なもの。主よ、誰があなたの名を恐れず讃えずにおられましょうか。主よ、誰があなたの名を恐れず讃えずにおられましょうか。これはですね、打ち続く災いの中で人々は主を信じていた者でさえ神様を呪い始めている、こういう時です。でもその中で打ち勝った者は、獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちは、主よ、誰があなたの名を恐れず讃えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ、すべての国民が来てあなたの前にひれ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。見てるわけです。本当に目の前に起きていることは、海の荒れ狂うような有様ですね。だけども主を信ずる者たちにとって、獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちにとっては、見えているわけです。神様の救いを見ています。また実際それも経験しているでしょう。恵みによって強められて歩む者たちです。自分の力ではありません。恵みによって強められて、主を信ずる私たちがこの世でいろいろな試みにあってですね、神様が共におられるんだったらもっと道がついついと開けたらよいものに、なぜこんなに難しいのかと思うことあるかもしれませんが、でもそのように試みられて救われなかった人はいないと思います。そのように試みられて神様に望みを置いて、そこから助け出されなかった人はいないと思います。あくまで神様に信頼を置いて立ち上がらないで倒れたままだった人はいないと思います。それを通して神様を知っていきます。ますます自分ではない、神様なんだと知っていきます。このようにして神様のお取り計らい、ご計画、摂理がどのようなものであるかを知っていきます。恵みです。恵みによって強められる。神様の助けを借りてですね、我が思いを成し遂げるのは信仰の道ではありません。私が一緒に行って助けてあげよう、こういうふうにはイエスは言わなかったんです。自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい、こう言ったんですね。自分を捨て、自分の十字架を追ってついてきなさい。十字架とは何か。十字架とは、改めて自分を捨てた後に周りを見回してですね、あ、これかなと拾うような、そういうものではありません。自分を捨てて、 そして改めてここにいる自分のすべてが十字架です。自分の思い、自分の願い、そういうものも捨てて改めてキリストの前に立っている、この自分が負っているもの、自分自身がすべて十字架です。主に従い始めた時から自分が負っているすべてが十字架になります。恋も、イエス様を信じた隣の強盗がそうだったようにです。イエス様を信じた時からあの強盗がつけられている十字架はその男の十字架になりました。ローマが与えた十字架ではなくて、イエス様に従う者が追うべき十字架になりました。それを立派に追ったところでですね、人から褒めてもらえるような十字架ではないんですね。人からの誉れはありません。イエス様を信じてですね、本当に私は自分のやったことの報いを受けているのから当然だとこう言いましたけれども、それを聞いて人々が、ああ立派に悔い改めた、本当に素晴らしいものだと褒めてなどくれません。今まで通り人々からあざけられたり、また冷たい目を向けられたりしてるわけですね。だけども神様の誉れがあるわけです。また望みがあります。主よ、あなたが御国においでになるときには私を思い出してください。あなたは今日私と一緒に楽園にいる、もう速やかに希望がある救いです。これを私たちは本当に味わっていきます。恵みに強められて、恵みに強められて、あの強盗が神様を恐れる者、神様に望みを置く者として自分に与えられた運命を全部引き受けてそこに沈まりました。私たちもしかりです。恵みに強められて、自分に与えられたものをことごとく受け入れて、そして神様を褒めたたえてそこに沈まります。恵みです。最後に一箇所聖書の御言葉を読んで終わります。コリントの信徒への手紙第2、4章信仰生活は自分の頑張りや、あるいは自分の志を固めて成し遂げることができるようなものではありません。恵みです。恵みによって、その偉大な力によって強められて歩むもの だから歩めば歩むほど神様を褒めたたえます。自分の力によるんだったならば、歩めば歩むほど自分を誇ります。反対に信仰によって歩むときには、歩めば歩むほど自分を誇る思いなど本当に居場所がなくなります。だからコリントの信徒への手紙の第2、4章6節から読みます。闇から光が輝き出ようと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を父の器に収めています。この並外れた偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、 それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。ここで語っているこの人こそ、あるいはここで語られていることを喜んで聞いている教会こそ、獣とまたその像、そしてその数字に打ち勝った者たちだ。このような者たちが賛美するんですね。混沌とした海を前にして戸惑うのではなくてですね、本当にガラスのように透き通った海の岸辺に立って見るべきものを見て主を賛美いたします。これが教会であります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、しばらくの間私たちはいろいろなことで悩みもし、またあなたの御名を呼び続けるそのような者たちですが、そのようにあなたの御名を呼んで失望したものはありません。ただいたずらにあなたを信じることもなく、あなたの御名を呼ぶ者たちだけがあなたの真実を見ることもなく、虚しくあなたの御前を去ってまいります。どうか願わくは、私たちを恵みによって強めてくださって、あくまで忍耐してあなたの御名を呼び、あなたの栄光をますます仰ぐものとさせてください。互いに励まし合い、また祈り合って、あなたのご栄光にふさわしいものと私たちをしてください。またあなたの命の書に名を書き記された人々が、あなたの御心のままに主の教会に加えられてまいりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の361番です。